南の某所にあると言われる雛見座路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ、エニグマ。
あ、マスター、こんばんはでございます。
あ、いらっしゃい、じんちゃん。
寒い。
懐がやる。
いや、懐もそうなんですけど、もう物理的に寒い。
あれ？あれ？ちょっと後ろの方は？
あ、マスターにも見えます？
ええー。
幽霊とかじゃないんですけれど。
いやいや、幽霊。
ちゃんとした実物の、ちょっと店の前で、偶然、はい、知り合いに死に、出会いましてですね。
あ、そうですか。
まあまあちょっと質問の話もあるんで、なんやったらここでちょっと話しながらいっぱい飲もうかみたいな感じで、もう来ていただいたんですけれど。
それはありがたい。
はい。
ああ、どうもどうも。
あ、どうもどうも、はい。はい。
というわけでございまして、
はい、
珍しくこの店に二人以上人影が見えるという。
初めてやね、始まって以来。
ね、幽霊やったらね、ほんまあそこの隅に通ったんですけどね。
それはええね。はい、紹介しなはれや。
じゃあ、自己紹介よろしくお願いします。
あ、そんだけ自己紹介という。あ、どうも、ミカドです。
あ、ミカドさんですか、はい、いらっしゃいませ。
オタクの隠れ家かと思いました、もう。
あ、
え？
自己紹介なしで始まるのかしら、みたいな。
いやいや、普通あなたがミカドさんですって言うのかと。
そうそうそう。
ああ、そうなんですか。
ええー。
大魔王です、みたいな。
いやいやいやいや、おかしい。
そこはおかしい。
おかしい。
いやいや、もう、ね、大魔王さんと、
もうあの大人気ラジオ。
大人気ラジオ。
どこがやかなり緩く、緩く、緩くやらせていただいております。はい。
いや、もう、ミカドさんと一緒に番組に出るのが小学校の頃からの夢でした。
いや、俺、ジンさんが小学校の頃には、ラジオやってないよ。
むしろ生まれてへんかもっていうね。
いや
もうそういうポケツッコミやめなはれ、も
う。こういうだ、そこは
いいです。
大学生ぐらいやったらね、リアルな人いるんですか、大体。
ああ、そうなんですか。
ジンさんの年ぐらいやったら。
ああ、まあね。
あり得るんじゃないですか。
ね、あの時彼女とね、子供産んどったらみたいなね。
もう、イフもしも的な、ね。
そうそう。どこでどう、フラグをへし折ったらこうなるんやろ、みたいなね。
ミカドさん的には、じゃあ、ラジオのキャリアというと、どれぐらいなんですかね、大体。
いや、まあ、間、ちょいちょい空いたりとかしますけど、まあ、一応、オタクの隠れ家がもう、今、4年、5年ぐらいですか。
ああ、もうそんななるんですね、あれ。
で、その前に、で、それよりも前に、一人喋りのラジオやったりとか、
はいはい、
テクテクやってて、一番昔が今から、12、3年前になるんじゃないですかね。
相当古いですね。
に、タクラジっていう、まあ、オタク向けラジオを。
おや、やっぱりタクラジ、オタクのラジオなんですね。
オタクのラジオを2年ぐらいやってたんですね。
もう、某番組の音源を買うと、おまけ CD でついてくるっていう。
ああ。
あれで有名なタクラジさんですね。
そうそうそう、タクラジなんですよ。未だに、まあ全部は残ってなかったんですけど、サルベージできたもんだけはね。
うん、そうそう、私のもう宝物の一つですよ。これ、20年ぐらい経ったら脅迫できるんやないかしらっていう。
なんもないけど、
ね、昔この人はこんな音源のラジオやってましてねっていう。
本人がさらしてるから大丈夫だ。
あ、そうなんですよ、そこは。別に黒レシピじゃないんですね。
結構ね、オープンにしてますね。
ああ、小田切みたいに隠してへんよと。
ああ、俺、ね、
隠してるわけじゃないらしいですよね。
あ、でも事務所的にってやつもあるじゃないですか、そういう話って。
ああ、ちょっと上の方で NG と。
だから玉山鉄二とかもそうじゃないですか。最近あんま見ないですけど。
玉ちゃん結婚した行方不明な。
とかも本人はね、
うん、
OK やけど事務所がねみたいな。
別にね、変なファンって。わけではいくことはないか。そこ難しいですね、そういうのはね。
まあまあ、その辺のね。はい。
まあ、逆にね、そういうところに番組で出た人が犯罪を犯すパターンもありますしね。
ちょっと犯罪ですか。
ちょっと話おかしになってきたから、戻してもらえませんや。
ああ、二股ぐらいやったらね。
いやいや、そういう話はいいんですよ。もうやめて。ミカドさんのことが全然ミカドさんのことに触れてもらえませんか。
ほんまです
か。ラジオ以外のご趣味はとか、
ああ、このままではミカドさんが、黒歴史を持った犯罪者に関して
はうん、ただ、そういうことなんで、もう少し前向きな、
うん。あ、そうですね。まあまあ、一応私も過去に一度だけ、ミカドスタジオと呼ばれるところに、お邪魔したことがあったんですけど。はい、
ありましたね。
いろいろと多趣味な私も大概趣味は多いと言われても、なかなか多趣味な、あれが、片鱗が伺えるスタジオで、何があるんですかね、あそこは。まずカード。
ああ、そうですね。
ひたすら開けるだけのツイッター。
そうですね。カードゲームめちゃくちゃやってますね。
今カードゲームですか？ハマってる、ね、ハマってるのが。
今、まあそうですね。カードゲームかなりお金使ってるんですね。はい。
ブシロード系？
そうですね。
コナミ系じゃなくてブシロード
系。コナミ系ではないですね。コナミ系は昔やってましたけど、今はもうブシロードメインですね。ヴァンガードとバディファイトの2タイトルが結構、サイクルも早いんですよね。
バディファイトはアニメにもなってましたしね。デッキ的にはいまいちでしたけど。
いやいやいやいや、あれはあの、いや、カードバーン出てくる時とかのアニメ最高ですよ。
そこの演出とかは。
そうですね。
ガブチロードと。
いやもうだから、とりあえず、大張さんが書いてるとこは最高ですよ。
あ、バリさん入ってたんですか？
そう。
全然気づかなかった。
そうですよ。というか、
あれ電波が。
はいはい。
ああ、びっくりした。やっぱり幽霊やったんかと思いました。
霊的な。
そうそう。あれ、三方さん消えたで、みたいな。ああ、あるいは、大張っていうのが、お名前が NG ワードになってるんですか、ね。
そんなことは。
で、まあまあ、カードゲームをやりつつ。
そうですね。
まあ、あと、ソシャゲとかもやってはります
ね。そうですね。結構やってますね。
してもらいましたけど、いいな。なんかちょこちょこやったり。
そうですね。
なんですかね。部屋のスペースを一番占めてる的には、やっぱあれですかね。
なんでしょう。
プラモデル。
ああ、プラモデルは部屋一室ですね。
まだ一室占めてはるんですか、
ね、プラモデルというか、おもちゃ全般ですよね。
ああ。
超合金とか。
超合金もあります。
他のフィギュアとかも。
そうですね。スーパー戦隊とか、仮面ライダーのフィギュアとかもありますし、アクション MK ですよ。
ああ、ジッパー人はから、からげには、なんか、一箱、じゃあ一部屋箱で渦巻ってると思ってた。実はそういう分類ができるんです
よ。そうね。ええ。
となると、何を隠そう、このスタンドバーエニグマのマスターは。
はい。
プラモ大好き人間。
ああ、闇を抱えてるわけですね。
ああ。
ここで繋がった。ようやく
繋がった。ようやく繋がった。ああ。繋がった。
狙い回り一生して繋がった。
繋がった。やっと来てくれた。
やっと
来てくれた。プラモデルのお客さん来てくれた。
何なんですか？今までそのプラモデルは通じる人がいなかったんですか？
いませんね。
私基本的にプラモ作らないですし、買わないですし。
いや、作らなくても買いましょうよ。
なんでその、
まずは買おう
と。え、まず買おうずと。
あ、そこから、まあそこから始まりますよね、確かに。でも買ったら作らなあかんもんじゃないですか、あれは。
いや、まあ。
買ったら作りたいとき作れる権利を得られるだけです。
ああ。権利を得るんです、まず。
あれ、権利証ですよ。
ああ、なるほど。
プラモデルのおもちゃとかじゃないですよ。
すごいな、今日のお客さんな。ミカドロジックっていうの？
新たな視点が生まれましたよね。これってトリビアになりませんかねどころの話じゃないですよね。
いや
それでも権利を持つという。
そうそう。
ああ。
大好きですよ。
なかなかそういう発想はなかったな。
だって、まあ、プラモデルを買ってない人は、プラモを作る権利を持ってない人ですよ。負け組ですよ。
プラモを買わずは人にあらずと。
プラモを作らせてもらえない
人間なんて。でも人生なんて。
人間には二通りがあって、プラモが作れる人間とプラモが作れない人間がいるんですよ。どっちになりたいですか？
別にプラモ作らなくてもいるんですけれど。
すごいこと。
いやいやいやいや、プラモが作れる人間の方が、あれですよ、上ですよ。
もう、福沢諭吉真っ向から否定した。
もう
人の上に、プラモを作れる人を作ると思ってるかな。
創造主ですからね。
もう父と子と精霊の下にプラモを作れる人
が。そうそうそうそう。その、さらに下の方に、一般人ですから。
ああ、プラモ作れない連中は
そうそう。すげえ、このカーストすげえ。このカーストすげえ。
知らなかったに、今の日本にそんなカーストが惹かれてるなんて。
すげえ、目から鱗や。ちょっと自信持とう。
お前ですよ、もう上級国民ですよ。何やったら、プラモ作れる人たちは。
プラモ作れるって、それだけであれですよ。言ったら、爵位持ってるようなもんですから。
魂が高級なんですよ。
そうです。高貴なものなんですよ。
きっと、オーラが紫ですよ、きっと。
欲求満か。
あ、そうか、紫はそっちの意味はあったか。
まあまあ、よく言われますね。
ああ。
最近は、ミカドさん作ってはるんですか？
僕、最近、あれですね、ガンプラとかミニ四駆ですね。
ああ、ミニ四駆は。
ああ、大会とかやってますもんね。
そうですね。実際に走らせるっていうのもありなんですけど、こう見た目の部分でも楽しめるんで。
ああ、
結構そうですね。面白いものもいっぱい出てますし。
あ、なるほど、ね。
やっぱ最近盛り上がってるんですね、その界隈は。
まあ、あれじゃないですか、その、懐かしいなって思って始めた世代が一世代じゃないっていうところが今回の盛り上がりじゃないですかね。
うん、確かに。
だから、列&ゴー世代って20代じゃないですか。その世代と、そのダッシュ4クロー世代30代が、両方こうハマれる感じなんですよね。
ダッシュ4クローか、どうやろう、それよりもう一つ前の世代ですかね、私らになると。学生時代ミニ四駆の大会の警備員とかしてましたからね、バイトで。
そんなバイトもしてたん？
あ、そうですね。もう今は亡きあの天王寺の近鉄百貨店の2階か3階の広場でずっとやってたんですよ。結構栄養
金になった。タクルカスができる前の、そう6階建てのやつ、
ね。そうです、そうです。あそこにちょっとした広場があって、そこでイベントスペースでやってたんですけど、夏休みになると、子供はね、わらわらと集まってくるっていう。
大丈夫です。今、大人がわらわら集まる。
ダメだ、大人が。
金持った大人が。
ある種の経営者にはたまらんそうですね。
たまんないですね。
お金まで実際に扱ってくれるそうです、
ね。僕らの年代、50代はもうちょっとミニ四駆っていうとピンと来ないもんね。
ラジコンの方がスタンダードです
ね。そうですね。だいたいラジコンはやりましたからね。
ラジコンが貴族のおもちゃだったんですよ。金額が高いので。で、庶民向けに作られたのがミニ四駆ですよ。
ああ、確かに。
要はラジコンで人気あった形の
ああ、それを、
写真を、ミニ四駆で初期の頃出しててたんで、サンダードラゴンとかね、コロコロコミックとかで。いや、サンダードラゴンはラジコン買うたら3万円やけど、ミニ四駆やったら600円で済むわけです。でかいでしょ、
うん、
この600円で手に入る小さな幸せ。
うん、
ここに夢やら希望やらが詰まっとんねんと。
ところがね、大人になってパーツを買うとね、一台ミニ四駆出来上がる頃には1万円ぐらい景気で使ってるんですよ。
一台にやっぱ1万円
?1万ぐらいはかけますね。
あらららら。
消耗品もありますし。
うん、
まあ、単価1万のもんなんて、そんなん、あれですよ、もう、白ガネーゼのランチでもないですよ、そんな。ええお客さんじゃないですか、単価1万、1台1万使ってくれる。1
台作るのに1万円とか、その。
まあ、ちょっとした風俗いけますやんっていう金額ですからね。
まあでも、それ以上のエクスタシーは感じられますから、
ね。あります、あります。
まあ確かにね、コース、ジャーって走ってるのって見てるとね、面白いですからね。
あひゃひゃひゃってなりますよ。
こんだけ手間暇かけたやつが飛んだっていう
ね。あひゃひゃひゃ。
で、ガシャー行きますから
ね。引きこぼこぼとね。
大人があひゃひゃひゃ言ってるわけね。
そうそうそう。
で、 そう。
ああ、そんな世界。
大人がクラッシュしたマシン見ても、泣きたいけど泣けないっていう葛藤もありますよ。楽しい、楽しい世界ですよ。
泣きたいの半分、あ、また作れるっていうの半分みたいな。
金はあるみたいなね。あと時間だけや、っていう。
それ日曜日家族サービスせなあかんけど、みたいな。そこをなんとかすれば。
そうそう、みんなミニ四駆に情熱を傾けていくんです。
なるほどね。
ああ。じゃあ、これからここは、プラモバーじゃなくて、ミニ四駆バーになるわけですかね。
それちょっと、それちょっと困るな。
ちょっと場所までは。
場所がないから。ああ。もう、ずらっと人が並んでくれる、お客さんが並んでくれるのが夢やのにな。四駆のコースっていうの。ちょっと困るよな。
お客様が、押し寄せてくるかもしれないけれど。目当てがマスターじゃなくてミニ四駆のコース。
悲しい。とっても悲しい。
じゃあ一応ここはプラムバーで行くということで。
いうことで。まあほんなら、今日何いたします？ビール？
私、ウーロン茶で。
ウーロン茶か。
アルコール飲む体力ないんです。
ないの。
リアルの仕事で疲れまして。
疲れた。
愚痴言う気力もないです。
ミカドさんはビールで。
いや、僕もウーロン茶。
ウーロン茶かした。酒飲んで帰ってくれよ。
バーやの
バーやで、バー。
でも一応ウーロン茶が一応、原価率低い。
まあ、
低い
まあ、いつ
か。そうですね。
ちょっと用意しますので、
お待ち
ください。
はい。
中近東ラジオってどんな番組なんですか？
それは中近東いうぐらいから、アラビア半島とか砂漠の話とか。
中近東とかアラビアの話とか全くしませんけどね。
中近東ラジオとは中部、近畿、関東から趣味も性格も年齢も異なるメンバーが集結してお送りするコミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのラジオです。
コミュ障多いな。
みんなお便り送んなまし。
待ってるよ。
ラジオ酒場。
はい、お待ちどうさまでございます。ウーロン茶。
はい。
なんか今日バーでみんながウーロン茶。
ありがとうございます。今日はバイト君はおらないんですね。
うん。
なんか脱走しては捕まりを繰り返して反応かっていう。
え、そんな奴隷労働？
ちょ、時給0円でこき使ってるモッチ君ってバイト君がおるんですけどね。
時給0円ってもう人じゃないじゃん。
いや、付けが溜まってるんで。
その代わりに働かしてるっていう体で。
ああ、てっきりプラモデルが作れない層の人間かと。
いや、なんでそこプラモデルに持っていくの。
プラモ作れる人間は奴隷労働するしかないねんと。
ガンプラは興味ないんですか？
あ、僕ですか？
ええ。
いや、ガンプラも作りますよ。
やります。ってことはガンダムを見てはるわけですね。
ちょうどいい。
まあ、そうですね。
あ、見てはるんですか？キニガンダム。なんか言うたら男の上半身が出てくるガンダム。
ああ、そうですね。ラガー、ね。はい。
不女子を狙ってるわけでもなさそうやよな、この筋肉はっていう。
そうですね。
いや、あんまり、なんかこう、あなただけでしょ、不女子、不女子っていうの。
あ、そうね。不女子、不女子、筋肉、筋肉。筋肉タンクトップ、タンクトップ。
言うの。
ああ
。ああ、でも一応ね、
三日月はね、まあまあ、タンクトップって言うとね、なかなかいないですからね。
うん、あのキャラね。それはスラムダンクか三日月くんがですよ。
まあ、ヒーローユイぐらいじゃないですか。
ヒーローユイもお前を殺す。
ああ、またウィングや。
でも、第4話最新回、いきなりまた、あれじゃないですか、汗かいてはったじゃないですか。男2人が汗をかいて。
はい。
日曜日更
新、ね。
あのシーンはいるのかっていう話なんですね。
そうですよね、もともとまあ一応ベルセルクのガッツみたいな行動を三日月君はお友達っていう。
はい。一応そういうことですよね。
まあ、そういう繋がりもあるよっていう。う
ん、あれ、僕も4話で気がついてんけど、あ、スペースデブリのコーラの服って赤いラインが入ってるんやっていうの。やつ気がついた。
なるほど。
うん、なんか扱いがまた三日月君とは別の低いカーストっていう。 やっぱあの頃
も作られへん、シャツとか、シャツとかの制服に縦の赤いラインが入っとんかと思ったら、ああ、あれはフェースデブリのこの印かと。
ああ、そんなん入ってましたっけ。
上着見てください。あの、左胸、後ろ、前後に縦にザーってラインが入ってます、赤い。
ああ、筋肉しか見てませんでした。
なんでやん。
脱げるとこだけじゃん。
そうそう、あと汗っていうね、筋肉。汗筋肉。
なるほどね。
ああ、で、まあ一応ね、スペースデブリっていう意味がね、今回はっきりと明らかになりましたもんね。ああ、理解されるコラっていう。
もうほんまにただ同然っていうか、も
う。
う
ん。
そういうことやね。
で、使い潰されていく。
そうね。
まあ、プラも作れへんコーラやね。
いや、もう、
ま
あ、しゃあないわなと。
なんでもプラモに行く。
ガンダムの世界はね、そんなカーストが。じゃあ、それやったらあの監査官二人はめっちゃすごいプラモ作るんでしょうね、きっと。
まあ、そうなん
や。もう、なんか、あれ、ビス打ったりとかする。
ああ、もう、もう市販飲んでは満足できへんね。
満足してないです。
もう、わしらか、もう、なんやったら、もうビスから作るでっていう勢いで。
まあ、いよいよ4話で、イケメン2人と、三日月が会いましたよね。
は
い、
まあ、
あれね。
あれですね。出会うわけですね。
出会うわけです。まあ、
ファーストガンダムですよね。
まあ、だから、あの、あれです
ファーストガンダムですよね。
田舎の景色で車と、
うん。
あれですよね、
うん。うん。あれって言うともうシャアとアムロの出会いのような。
まあまあ、
となると、
あの、マグ
ギリス。ガルマザミみたいな子は、あれですよ、ララーの代わりですか。
まあ、おえって言ってた子やろ。
いきなりララーの首を絞めるって。
外力。だけど、あの三日月の腕力って、むちゃくちゃ強いな。
やっぱ鍛えてるだけある。
外力くんが何もできない。苦しいって言
う
て。
まあ、不意をつかれたっていうのが一番
でしょ。まあ、そうですね。いきなり目つき変わりますからね。
怖い。あの、マクギリスはなんか変に、なんかいい戦士になるとかっていう、なんか意味深なことを言うて。
でもうあれじゃないですか。完全にミスター武士道的な感じになるじゃないですか。
ね
え。あ、そっ
か。ラブ出す。
ああ、あの子が仮面を被るわけじゃないんですか。
どうなんでしょうね。
でもやっぱりいつかその傷ついたプライドがあって、なんかまた仮面か、みたいなね。
なんか、
ギニア高原行かなあかんじゃないですか。
結局あの二人が結局まあライバル、最後までライバル同士という、まあ、感じですかね。
そうです
よね、うん。うん。それ以外には、あんまり、あの回って、意味がなかったような。
まあ、細かいところを突っ込むとね、まあ、前々から言いたかったんですけど、ビスケットの妹が、はい、クッキーと、はい、
ブラッカーですね。
ブラッカー。
やのに、なんでおばあの名前がサクラちゃんやねんって、お前もブルボンとかさ、アルフォートとかさ、なんかけえへんかって。
いや、あのババアが。
権利的にあかん。
無理やと思って。
ダメなんですか。
ブルボン、
スポンサーに引き込んで。
いや、アルフォートは造語ですから、ダメですよ。
ダメ
です。そうなんですか。
ブルボン様の正式所有物ですから。
ブルボン様の。
だいたい私が許してませんよ。
そう
アルフォートなんて名前つけたら。私のアルフォートを怪我さないで。
いや、怪我してない。あのおばあちゃん多分後から重要なキャラになりそうなんで。
そうです
か。的にはいいんじゃないですか。っていうか、私個人的にあのババアキャラに期待してたんです。
あ、そうなんですか。
まあ、あっさり、それで終わりっていう。
そんなもんでしょう。別に。
まあ。ね。
いやー、まあ、ジジイキャラでええやじ出してる男がおんねんから、ババアもちょっとこう出してもらわんとっていう。
あの、世界地図、見ました。
ああ。
やっぱりみんな、ああっていうことは、もう気がつきましたねっていうことですか。
あ、いや、私はそこあえてコマ送りしなかったんです。ただ、繋がってんのがロシアの方なんかって。
いや、オーストラリアです
よ。オーストラリア
なんですか。
オーストラリアですよ。右下に丸くえぐれたところがあったんです。あれはで僕
何かが
落ちたんだろう。
落ちた後じゃない
の。あれ、トリントンの近くだよなーとか思って。
いやー、じゃあ、厄災戦争っていうのは、そういうことっていう。
まさかの。まさかジオンが落としたコロニーあの位置ですよ、あそこ。
まあ、だからその辺は狙ってんのかなっていう部分も。
うん、そうなんですよね。
で、まあ、ちょっとね、まあ見てて、あること思い出したんですよ。
おうおう。
まあ、今回、その、ほのぼのと農業をしてるという話があったじゃないですか。
はいはいはい。
稼いで農業ですよ。
今からね、今から、 5年か6年ぐらい前に富野さんが、
はい、
キーワードは農業とガンダムだっていう、
ガンダムに農業させるっていうことを言いましたね。
もうね、言ってたの僕は昔思い出す。そうね、そんなこと言ってはって、そんなんやんのやったらネーデルガンダム作れよって言った記憶があるんですよ。
うんうんうん、うん。
あれは農業なんですかね、あれは。
水車、風車やから。
風車で、ネーデル台風で。
ネーデル台風で。
あれ回せと。
そうそうそう。
あったね。
ああ、そこで農業が。
農業っていうキーワードが。がね、ずっと、
あったね。
どこに出てくるんだと。言ったら、ね、その、レコンギスタだったり、ね、ビルドファイターズや農業なんていう要素は微塵も。
微塵もなかったからね。
なかったわけですけど、
ここ
まさかの、農業っていう、
ね。まさかトウモロコシかいっていう。そう。
しかも買い叩かれるんだっていう、ちょっとこう、辛い。
そう。
まずね、金持ちにこれいくらだと思うっていう質問はダメですよ。
うん、日本の国会やないねんからっていうね。
そうそう、カップラーメンいくらするんですかみたいな。
そんなん言うても、
400円かな
知らん
な、
みたいな。
なってしまいます。
おまあ、文字通りそんなやりとりでしたけど、ね、何を言うてんねん、お前っていう。いや、でもその前に、いや、でもその前にこうサービスシーンがあったじゃないですか。
なるほど。
もう、あの、トウモロコシを抜こう姫様エロいっていう。あれ絶対薄い本で使われますよ。もしくはコラージュで、ね、でもありますね。
でも、三日月くん、やたらあの、お姫様、オツに、なんかご、
なんかね、
なんかゲア構いますよね。
なんか、なんかの、ほんまツンデレですよね。
うん。
なんかこう、突き放したと思ったらなんか、
そうそうそう、
ええー、ところで
っていう。ええー、とこでのかっていう、あれするとかっていう。
ありがとうとか言ったりして。
うん、ありがとうとか言ったりして。
もうちょろ、お姫様ちょろい。超ちょろいっていう。
ゲスいな。ゲス。この男、いや、この男ゲスいんです。
よっしゃいませやら、今回第4話の見どころはそこぐらい、そことは、あとはあの、サウンドオンリーのおっさんが、実はあのカメラの向こうで裸で姫様に舐め回しとるように見とった。
うんうん、
ああ、そうですね。
そこしかないじゃないですか、もう見どころは。
あれが両方に資金提供してる、結局悪ですな。
うん、下水おっさんですよね。
下水。
で、裏であのネズミ男と多分繋がってるんです
よ。ああ、ね、あれ。うん。
大人の怖さってやつをよ、ね。
ああ、
あのネズミ男も多分冬の薄い本で一丁噛みますよ、姫様に。
いや、もうそれはええねん。その薄い本ええねん、もう。
大人の怖さをよ。
もうええ。
あ、そういうのはいいですか。
はええねん、もう。
まあまあ、もうみんなでも薄い本にしたいですよね。
これはもう冬コミはもう、カンコレの勢いは完全に落ちてますからね。
そうですね。
うん、あの、冊数は出てるけど、どれもこれも似たりよたりと思わないんですよね、基本的に。
まあ、大革命は起きてないですよね。
ジャンル的にもね、そんな大した広がり見せてないですしね。それは未だに東方の方が強いですし。
まあ、そう思っても確かに。
うん、まあ、そう考えても、冬コミの期待はもう、オルフェンスのお姫様。もしくはヘビーオブジェクト。
なるほど、ね。
もうヘビーオブジェクト見るたびにカッチョあるっていう。
ああ
。何あのでかいボールっていう。もうでかいボールに砲塔つけたってボールはボールやでっていうだけの話なんですけどね。
まあ、ちなみに、
まあ、そんな話は。
ちなみにあのガンダム、まだ2台ほど出るんですけど。
あ、そうなんですか、
うん、
あ、
そう。ガンダム、あのグシオンっていうのと、キマリっていうのが。
ああ、あの、ずんぐりむくりと。
ずんぐりむくりと、ちょっと頭のとんがったやつとか、
うん。
ずれてるんやけど。あれ、ガンプラの発売がですね、
はい。
モデルグラフィックスによりますと。
はい。
これが、あの、グシオンが12月発売予定なんですよね。
おう。
まだ先じゃないですか。
で、まあまあでも、3ヶ月ぐらいやったら。
うん。はい。んで、キマリスは、来年の1月、
物語的にってこう入れば入
る。だから、まあ、物語的に大体出て、物語に出てから出るという予測をすると、まあ12月にまずグシオンが出ると。
うん、
で、来年になったらキマリスが画面に登場すると。
まあ、でも若干のズレはあるかもしれないですけどね。ま
あ、あるでしょうよね。
うん、とりあえずもう次回いきなり宇宙
じゃないですか。うん、そうですね。
ちょっと急にしましたね。
まあ宇宙というか、ね、宇宙空間でもうバトルする感じですよね。
もう上行っちゃいますもんね。
はい。
で、だから、あと、もう。
まあなかなか急展開というか。
ですね。話詰め込んでるなっていう感じですよ。
7月には結構いろいろ。
そりゃね、ガンダム X みたいにいつになったら宇宙行くねんっていうね。スクール終わったぞ、どうすんねんみたいな。
いる方はそのドルバイちゃうでと。
そうです。で、宇宙行ったらワンクールで終わるっていうね。
時間帯も変わるわ。宇宙行ったら終わるわ。
恐ろしい思い出が僕にはあるんで、宇宙行くならとっとと行った方がいいよっていう。
あれまだ、だから地球。
地球へ行く。
で、行ってからになるんですかね、話が。それとも、地球へ行くのが最後で、それまでにもうずっと沈道中があるっていう風に持っていくのが。
いやでも沈道中も、道筋的にはそんな沈道中なさそうです。
まあ、そうです。見つからんように行くって話ですからね。ドンパチ派手にやりながら行くんじゃないんで。言ったら、あれですよね。
裏街道、裏道をね。
だから、基本やっぱあれじゃないですか。地球行って一騒動あって、ラストバトルはやっぱり宇宙じゃん。
ああ、なるほど、
ね。やっぱり。だって、その、多分、バルバトスもそのままじゃなくて、絶対後ろゴテゴテつくじゃないですか、いずれは。バックバックとかバーつくじゃないですか。
そのために後ろは、後ろはヘラペッタくしてるんですか。
だから、今ね、バルバトスの、その、腰が、とかね、いろいろ言うてるじゃないですか。後でどうせつくんですよ。もう言ったら、もう言ったら、あれが、使い捨てガンダムにならない限りは、もうあれに言ったら、ゴテゴテつくんじゃないですか。もう。
そのためのガンダムフレームですからね、そら。
ガンダムなんて、あ、もう背中、バックパックになんか、でかいのつけてガーってやったら、ええんやろ、みたいな、もう、流れがもう、ね。
うん。
最終的にはデントロビウムやと。
そうそう、ミーティアとか、
デントロでたあの辺やと。
デロビウムみたいなのになったら、え？ねえ、みたいな。
うん。
宇宙やから二足歩行とかいらんやろみたいな。
そうですね。
行くわけですよ。もう足はいらん。だからもう今のバルバトスがね、金層とかね、いろいろ言うてるけど、ええ、どうせゴテゴテする。
ああ。
最後。一年経ったらゴテゴテする。今心配して。羽も生えるしね。
うん。
なんか、下からキャノンとかね。つくつく。
ああ。
はい。なやたもう月光町にもなりかねんと。
そうそうそう。もう羽も生える。
結局、またこっちとしては買わされる立場になるんやな、これ。
そういうこと。
バンダイに。
バンダイに踊らされる
んです。踊らされるんか。シャワーバンダイめ。
結局最初の敵はバンダイということでよろしいでしょうかね。
そうですね。
カーストの一番父と子の精霊の上にバンダイがおると。
結局
神
やね。結局あれバンダイに操られてるのは我々やということで。
そうですね。
まあ、今日のところはそんな感じで。
いくら資金提供されようが、最後はバンダイに吸い取られる。
吸い取られるんやと。僕らバンダイに搾取されてるんだと。
強いられてるんだと。
強いられてるんです。
オチ的にはいいオチやけど、ええんかこれでっていう。
デスペラードさんも思い出しますね。
あ、ほんまにね。
時間帯もでも同じでしたしね。
まあまあ。
あ、じゃあ、そんな感じで。
今日も閉店の時間も時間ですから。
じゃあ、
そういう落ち着けて、まあ、
こんな感じでやるんですけど、時々、一緒に店来てもらえるでしょうかね。
ああ、もう、ここに住みますわ。
もう住んで、マサの二人でガンプラ作りますと。
工房に。
こもりっきりで。
エニグマ工房に。
エニグマ工房に。
次来たら、うわ、スプレーの匂いが、とか。匂いを。みたいな。
いよいよ客が来えへん店やな。
ウイスキーってこんな匂いしてたっけみたいな。
じゃあ、まさか。トリオス。
あ、トリオス。
駆けつけて、シンナー出されるとか。
それもええな。
あかんあかん。もう、バーの趣旨が変わってしまう。
いよいよこれで追い出されるから、こう追い出される前になんか、違うとこ見つけなかったんだよ。
なんか別の店やるか、営業時間変えるか。
変えるか、せんと。
っていう話も振りつつね。じゃあ今日は閉店でございますか。
はい。で、まあそういうことで、まあ、今日も。はい、
あ、じゃあもう。
ジンさんのつけでええわね。
うん。結局私。
ああ、どんこちになります。
次来た私が、いらっしゃいませって言ってるかもしれない。
マスター変わるんか。
そうそう、
バイドクが。地球ゼロ円で。
プラも作られへんやつはこうなるんやっていう。
それええな。
じゃあ、あれですわ。バイト君にならないように働きますわ、うん、明日も。
うん、頑張って、明日も働いて。
頑張って。ありがとうございます。
今日はお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
おー。
ありがとうございます。
はい。
では、看板でーす。
はーい。スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。